お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。プロ野球で30年間打撃コーチをされ、世界一のコーチと言われた高畑道弘さんの生涯をご紹介しております。肩の怪我のために選手としての活躍は5年間でしたが、28歳でコーチに抜擢されました。高畑の最初の教え子となったのは藤原満です。彼が南海に入団したのは昭和44年です。藤原は四国の名門、夏将軍の異名を持つ松山商業の出身です。その伝統校で長距離ヒッターの名を欲しいままにした選手です。近畿大学に住み、後のミスターロッテ、有藤と三遊間を組み、関西の大学球界を代表するバッターとして自信満々でプロ入りしたのです。ブンブン振り回していくバッティング、力任せと根性野球が、私がそれまで学んできた野球でしたねと藤原は言っていますが、力任せと根性野球、実はこれは野球選手としてエリートコースを歩んできた藤原だけに限ったものではありません。当時の日本の野球はまだその程度のものだったのです。そんな藤原がそれまでの打法を変えたのは入団5年目昭和48年のことです。ちょうど高畑が打撃コーチになった年です。私が14年間プロで現役を続けられたのは打法を変えたからです。シンキングベースボールと呼ばれた当時の南海の野球と、高さんからもらったすりこぎバット。この2つのおかげで私はプロ野球選手として生き抜くことができましたね。と藤原はそう言うのです。彼が言うすりこぎバットとは何でしょうか。熱烈な野球ファンなら、南海の藤原といえばすりこぎバットを連想するでしょう。バットのヘッドが土の子のように太く、グリップも太い、この特徴的なバットはメジャーで旧姓と称えられたタイカップが愛用していたことで知られています。長打を打つには適していないが、ヘッドの重さを利用してコンパクトに振り切ればヒットが出やすいのです。そのすりこぎバットを藤原に与えた人間こそ高畑なのです。あれは5年目のシーズンが始まる年のキャンプでした。オープン戦の最終戦、自分の使っているバットが全て折れてしまいましてね、と藤原は回想しました。残った最後のバットが、高さんが当時、ヤクルトの内野手だった竹上さんからもらってきてくれていたすりこぎバットだったんです。タカさんがこのバットはいいぞと熱心に勧めてくれていました。それで打席に入って思い切って引っ張ったら、打球がレフトスタンドに飛び込んだんです。これはと思いましたよ。早速同じ形のバットを注文して作りました。僕のはマスコットバットより重くて1000グラム以上ありましたね。それから延々タカさんと T 練習です。ライト打ちをね。それまでブンブン振り回して長距離を狙い、将来は3番バッターだと言われていた男がすりこぎバットでライトヒッティングですよ。しかしおかげで現役を長くやりました。バットを長く持ってブンブン振り回していたら、せいぜい2割2、3分しか打てなくて、現役生活も短かったでしょうね。大学時代の仲間からも、よく打法を変えられたなと言われました。私は4年目のシーズンが終わってから打法を変えたわけですが、気づくのが早くて幸運だったと思います。まさにあれが生きる道でした。重いすりこぎバットを上から叩きつける藤原独特の打法は、以降南海には欠かせないものになります。前年は年間13本しか打てなかったヒットが、その年いきなり113本となり、昭和52年から引退する57年まで藤原は毎年100本以上のヒットを打ち続けるのです。通算安打数は1334本、本塁打65本、生涯打率2割7分8厘、現役生活14年間で藤原は4度3割をマークし、昭和51年と56年には最多安打のタイトルを獲得したのです。長距離ヒッターからアベレージヒッターへ見事な変身を遂げた藤原は、 南海打線の中核としていぶし銀の打撃を引退するその年までファンの前で披露し続けたのです。その藤原と高畠は入団が1年しか違わないのです。高畠は藤原にとって良き兄貴分だったのです。この若いコンビはいつもユニークな練習に取り組んでいたそうです。高畠はなかなかのアイデアマンだったようです。彼について藤原さんはこのように言っています。高さんは現役が短くて実績があるわけではない、だから他のコーチよりもコーチとしていろいろ勉強したんだと思います。選手たちと一緒に高さんも成長していったと思いますね。やっぱり人柄ですよ。高さんは面倒見がいいし努力するのが好きだった。いいのはほっといてもいいやとよく言っていました。あの若さでコーチになったのですから、それは苦労もしたと思う。でもコーチとして成功したのはあの人柄が一番大きかったと思いますね。人柄が伴わないと選手は言うことを聞かんですから。こうして藤原は高畠の最初の教え子となりました。藤原は高畠コーチの指導のもと選手寿命を伸ばし、記録と記憶に残る名選手となったのです。この藤原の言葉を読んでいて心に強く残る部分がありました。高畠のコーチとしての成功の理由は人柄であるということです。そして人柄が伴わないと選手は効かんということです。宗教の世界で人柄の重要性はよくわかりますが、スポーツの世界も同じなのですね。指導するものは人柄が要求されますね。かつて私が読んだ本でこのようなことが書いてありました。中日の監督が落合さんだった時、選手はコーチの選手時代の成績を知っているわけです。そしてそのコーチの選手時代の成績があまり優れていなくて自分の方が上と思っている選手はコーチに対して生意気な態度を取るようなことがあったのです。それを落合監督が聞いたとき、その選手を呼び、俺の成績を超えたから言えと言ったそうです。落合の成績を超える成績が選手がいるでしょうか。日本には打撃の三冠王を2回取った選手はいます。しかし2年連続で取った選手は落合選手ただ一人です。そのような意味でその時落合選手は日本で最高のバッターだったのです。それを超えることは波の選手ではできることではありません。高畠さんは選手生活が短いですから良い成績を残した選手ではありません。しかし人柄があったのでコーチとして成功したのです。人柄は本当に大切ですね。次回はその当時の日本のプロ野球はスパイ合戦だったことをお話しいたしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。